あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、コムです。
はい、1週間を1週間ぶり、
はいはい、
ぶりって
1週間ぶりだったらあれださ2週間ぶりじゃないのやっぱりね。
はい、はい、ということで、1週お休みをいただきましてのゴールデンウィーク明け、もう5月ですよ、コムさん。
はい、はい、夏が近づいてますね。
ですね。いや
でもさ、なんか天気的にさ、なんか暑かったり寒かったりしてません？
そうなんですよ。
気持ち肌寒い感じですよね。
先週から急にね、週末あたりからぐっと冷えましたよね。
そう
で、だから今日も寒くて、
半袖でいい時期があったと思ったら、ちょっとやっぱり寒いんで長袖 T シャツで寝てますよ。っていうか昼間も長袖でいたりとかしますから。
そうそうそうそう。もう本当体調を崩さないようにね。
なんかね、雨もずっと続いてたりとかもしてましたしね、ちょっとなんか嫌な感じですよね。
ちょっとよくわからない。今日はあれですよ。
いやいや、体を壊しやすい時期だと思いますよ、本当に、ね。
東海地方は、岐阜の高山は雪ですからね。
ありえない。
ニュース見てびっくりしちゃった。まあ、そんな5月の8日。じゃあ10日ですよ、今日。
もうボケすぎですね。
休み明けのね、ゴールデンウィークで長い休みだった、長くはないけど、まあ休みだったので、どうもまだまだ5月病気にだったりもします。
まだ普通に仕事してたんであんま関係ないですけどね、どちらかって
仕事してるからこそなんですか、なんかどうも普段に戻れない、そんな時。
とにかくストレスの2週間ぐらいだったんで、やっと普通に戻ってくれたら嬉しいなって感じですけど、
私もゴールデンウィークがあるせいで、皆さんもきっと仕事してる皆さんそうだと思うんですけど、ゴールデンウィークの休み分本来仕事がしたいわけですよ。そこにある仕事はどこでいつやるのっていうのが前後にキュッとくるんです
ね。きますね、
はい、なので、まあ、ゴールデンウィーク明けの1週目はまだちょっと心と体がへこたれて、
はい、
はい、そういう
元気でいきましょう。
そうですね。はい、ホットキャストスタートです。前回はアラフィフになってもにわか健康法ということで、2週にわたって、まあ、にわか健康法の話をお送りしました。
はい。
はい、
もうすっかり忘れてる。
確かね、最初の方で私、黒豆茶を飲んで、飲み始めて気に入ってるんだっていう話をしたかと思います。それまでも、健康茶的なものは、まあ、なんとなく手を出してみてたんですけれども、ね、あと、中国茶系とか、それが最後まで飲み切れるっていうことがなかなかなかったんですよ。途中で飽きちゃって。で、黒豆茶は初めて、先日最後の一パックを飲み切ることができまして、あ、これは良かったなと。
おお、ちゃんと飲み切れましたか。
そうそうそう。あ、珍しい。これは私に合ってたんだな
って。ああ、そういうのってありますよね。やっぱりね、健康食品ってほら、飲みやすい、食べやすいものもあれば、ちょっときついなっていうのもあるからね。
そうなんですよ。で、先週のアートワークに私、たまたま冷蔵庫に買い置いてた、リンゴクローズの
写真がありましたね。
うん。まだあれから進んでない。
あれダメなの？飲みにくいの？
その前に私はリンゴ酢を飲んでたんですよ。はい、リンゴ酢は美味しくってペロッと飲み切ったんですね。で、それから、まあ、ちょっとお店で、たまたまリンゴクローズしかなかったのもあって、まあ、これでいいんじゃねって買ってみたんです。そしたら、結構濃厚で味が。ちょっと、あれですね。もうちょっと夏になって、暑くなって、ごくごくごくっと飲めるようになる時まで、ちょっと飲んでおこう。
はいはい。
はい、ね。皆さんもいろいろ試してみるといいですよ、と思うのですが。 で、あの、そうそうそう、健康法じゃないけど、私また新しいものに引っかかってしまいまして。
今日もうこう、ワイドショーおばさんじゃないんだから。
いやいやいや。なんかこう、スーパーで、あの、レジ並んでたら、レジ横のところに、ロッテが出してる記憶力を維持するっていうガムを発見したんですね。あの、今日ツイッターにちょっと写真を
貼って。ああ、なるほど。はいはいはい。
うん。あれをね、あ、すごいじゃんって思って手に取ったら、しっかりと中高年向けって書いてあるんですね。
はい、まあ中年ですからね、正しいんじゃないですか。
うん、なんかこう、ちょっとそこまでターゲットを絞られると、うん。
うん、いやいやいやいや、素直に受け取りましょう、もうね、そこはね。
うん。ですね。まあ結局、うん、まあこれは私のためにあるようなもんだと思って買ってきましたけども、
はい、
ね、これからはね、こう超高齢化社会ですから、こういった商品が
まあ売れるんでしょうね、だんだんね。
そうそうそう。
でもね、それも今の高齢者はまだほら年金とかで金持ってますけど、我々が高齢者になるときは
お金ない、
お金ないわけなんで、もっとこう自然な健康法しかないんじゃないですか。
うん、お金がかからない。
そこまで生きているかっていう話もあるけどね、我々はね。
うん、そうね。はい。何はともあれ、ね、ターゲットが若者からこう、年寄りの方に向く時代になったんだなって感じました。
はい、
さあ、ということで、ね、まあ、前回でも健康の話はそれで終わりです。
はい。
で、今週は、まあ、今日はまだゴールデンウィーク明けて本調子に戻ってないので、軽くね、お休みの頃の話をして、さっと行きたいと思います。まずコメントいただいてたので、ご紹介しますね。あかねさんからいただきました。このゴールデンウィークですが、恵那市明智町にある大正村に家族で行ってきました。駅の周辺にある大正時代の建物を街並みの中に残しており、まったりと街並みの散策を楽しめました。少し規模はこじんまりとしています。無料で入れた大正村役場の休憩室には謎の置物や写真が置いてあり、田舎の今の感じがしてなんだか面白かったです。有料ですが袴をレンタルしてハイカラさんのように散策もできるようです。小さい子が袴を着て歩いたりしていて可愛かったですね。話は変わりますが、来週5月20日に、清洲城桶狭間の戦い、国際ガチ、甲冑合戦フェスというイベントが、清洲城で行われるそうです。甲冑合戦が間近で見られるそうで、ツイッターで見かけてとても気になりました。事前に申し込めば、甲冑を無料で貸してもらい、合戦に参加もできるそうです。いつか機会があれば合戦に参加してみたいなと思いました。ということです。ありがとうございます。はい。ご紹介いただいた大正村ですね。前に番組で明治村を紹介したかと思います。
はい。
覚えてるかな、
記憶にあるような気はするんですけどね。
今ね、朝の連ドラで半分青いがあるじゃないですか。あれで、すずめちゃんがデートで新聞部の子と、なんか、他の学校の新聞部の男子とデートで行ったところがその明治村なんですよ。
うん、ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はいうん。
ちょうど今ね、岐阜県の恵那市あたりが舞台になって、ね、私は結構楽しみに毎週見てるんで。
あのドラマ、ちょうどまさに我々世代だったり、ちょっと上だったりするぐらいの話。
私よりかはちょい上なんで、久保さんぐらいかなって。
そうなんですよ。本当にね。
うん。そうそう。さすがに私毎日見れないので、土曜日の BS の
一
挙放送
まとめ
を、はい、楽しみに見ています。話がそれました。であとですね、清洲城、これも前に何度か番組で紹介をして、
はい、私頻繁じゃない、逆に
私がプシュプシュしてるお城ですけども、ね、そこで私も知らなかったです。そんなお祭りが開催されるなんてということで、ちょっと気になってカレンダーとにらめっこしています。行けたら行けるといいな。どうかな。はい。あ、もちろん甲冑を着る気はありませんよ、私は。
いや、来てくださいよ、うん、ぜひ。
これね、日曜日開催なんですよ。
あ、なるほどね。
これが電球の 頭とか中身だったらかなり着たいかもしれないって思っちゃっていやだってほらやっぱりお祭りって参加するのが楽しいじゃないですかっていうのもあるし、うん、やっぱ一遍ぐらいは着てみたいなって。
そうですね、似合うかもしれないですよ。
いやそれは置いといてうん、なんかで、ね、やっぱり歴史好きとしてはちょっと、うん、いいなとは思うんですが、日曜日は私あんまり月曜日が仕事がちょっと
辛いからね、辛いからね、
体力温存しとかないといけないので、まあ、行けたらまあ、普通に、その、何合戦を傍観する、
はいはい、
現代人という役割で、行けたらいいなと思っています。まあ、興味のある方、サイトにリンク載せておきますので、よかったら覗いてみてください。はい、あかねさん、ありがとうございます。あ、さっきすごい話を変えた、しまった。大正村の話なのに、明治村の話をしちゃった。
全然違うじゃない。
そう、大正村は私も行きたいなと思ってたんですが、まだちょっと大正村行けてないので、明治村行って、リトルワールド行って、次は大正村だって思ってるんですけどね。あと、明智鉄道って、そこの大正村通ってる。電車もあって、そのあたり行きたいなと思ってるので、今度、後追いで行こうと思います、あかねさん。はい。
はい。
もうすごい岐阜はね、私の心を揺さぶるスポットが多いんですよ。
いいね。でもね、そういうところがいろいろあるとね。
いいですよね。
まあ、長崎もいろいろありますけどね。
そう、長崎もね、
はい、観光地ですからね。
はい。ということで、ありがとうございます。さあ次スイスさんからいただきました、
はい、すいませんね、ゴールデンちょっと今ね泣いてるんで吠えてるんでねうちのやつがねもうそのまま行きますよ今日は、
はい、ゴールデンウィークお金があんまりないのとゴールデンウィーク直前に携帯のギガ制限に入ってしまいゴールデンウィーク前の晩と最終日にサッカーの試合観戦と植物園に撮影に行っただけでした。あ、買っていてよかった。サッカーの年間シート、いや待て、これを買ったからお金がなくなったんじゃないかということです。どうもありがとうございます
そうだってサッカーさ J1 結構高い。
そう、
前売りでも普通に2500円、まあ、うちの方はね1回
結構しますね、
はい、そうです。2500円ということは、移動と現地でのこうスタグルをちょっとまあ食べるということは、うんうん、例えば2人で行くと1万、ほぼ1万コースですよ。
結構行くね。
結構行くでしょう。
ああ、私、野球見に行ってた時は、やっぱりこう、ね、まあ、はい、学生だったのもあって、チケットが当時はまあ、1400円ぐらいだったかな、外野でも。そしたら、もう、なかなかこう、頻繁に行くとお金がないわけですよ。
そうそうそう、わかりますよ。
そしたら、私は、ナイススティックっていうパン、細長いやつね、
はい、
クリーム挟んでるやつ、あれをかじってたっていうまあちょっとだからスタジアムのグルメっていうのも憧れますね。
そうね、だってつい、うん、ねビール飲みたくなるじゃん。
ね
え、ね、だってこう、うん、前半と後半の間にねハーフタイムあるわけだからさ、
うんうん、そうね、
ついこうね2杯目行っちゃったりするわけでしょ。
そう、2杯目に行っちゃうよね、その食べ物、そうそう、美味しいものがあるとね。
そうなんですよ、
1杯じゃ終わんないよね。
でそれ飲み物プラス、
うん、
プラス何かまあね、うん、揚げ物でも何でもいいんだけど、うん、何かもう一品
つまみを買って、
うん、そうで、それはほらね、お金落とさなきゃっていう気持ちもあるわけですよ。
そうそうそうそう、
もちろん
大事ですよね、お金落とすの。
そうそうそ
う、うん、私もナイススティックは球場で買ってましたからね、うん、
お金落とさないよってもちろん
思うんだけど、私はお金も落としてタイムも落としました
はい、
じゃあ黒歴史ですね。
よく落ちたんでいきましょうか、
はい、さあということでね、まあ、それでもそれなりに楽しまれたゴールデンウィークでしたね、スイさんもね、
うん、まあでもね、うん、それだけ楽しめば十分じゃないですか。
ですね、
本当にね、
はい、ということで、まあ、休み明けまた頑張ってください。ありがとうございます。さあということで、ゴールデンウィークホットキャストお休みして何しに行ったかと、何をしにどこ行ったかというと、実家に帰ってました。まあちょっと実家の整理と、
はい、
プラスですね、まあせっかくだから1日ね、尾道を観光に行ってました。広島市じゃない、広島県の そうそうそうそう。あの、大林監督の、
はい、
私は、あの、あれですね、3部作の中では2人派なんですけれども。
あ、そうですか。
そうなんです。
私は同級生派ですよ。
時をかける少女とかね。
はい。
はい、ありました。で、私は昔からよく尾道は行ってて、大体友達とみんなで遊びに行ってっていうことが多かったんですけれども、あの結構実家が近いんで、で、まあ友達とこう、大林監督のロケ地巡りって前も番組で話したかと思うんですが、そういうのをやって楽しんでいたんです。で、最後に行ったのが、もう、かれこれ、15、16年前ぐらいになるのかな。結構ご無沙汰でして。で、もうなかなかね、地元に帰ることも減りましたし、もうあんまりもうこれから尾道なんて行く機会もないだろうっていうので、じゃあ一日ゆっくり観光って行ったんです。で、まあ定番の、何ですか。まず尾道に行ったら定番の尾道ラーメン。
ラーメンですか、
はい、あのその私はもう20年前ぐらいにからあのもうまあ尾道ラーメンラーメンに全く興味がなかったんだけど尾道ラーメンは好きだったんですね。でその頃から行列はあったんですよ、うん、だからいつも
そうなの、そんなに人気なの尾道ラーメンって。
いや、うん、当時はまだでもラーメンブーム的なものがあったんでインターネットはほぼ普及してない時代でしたけど、はい、あの、まあ、グルメ本とかね、うん、ありましたしね、それなりのテレビで紹介されたりもあったので、そこそこ、あの、特に私が行ってたのが、あの、もう、最初からある、歯科園っていうラーメン屋さんで、で、そこにずっと行ってたんですけども、まあ、まあまあ並んでたんですね。
はい、
で、その記憶があったんで、もうとにかく行ったらまず、まあ、10時半ぐらいに着いたら、まずそこでラーメン屋に並んで11時開店ぐらいで食べようっていう。
観光客だな。
思ってたんですね、
はい。
で、ただ、ちょっとあの、いろいろ行くのに手間取ってしまいまして、はい、あの、もうだ、あの、尾道に着いたのが10時45分ぐらいですかね。はい、50分。で、その、駅の辺から歩いて15分ぐらいかかるんですね。10分、10分、15分。で、もう、早歩きですよ。超早歩きですよ。
ラーメン食うために。
だからみんな、その、ラーメン屋さんがあるあたりに向かってみんな歩いてるんですよ。
はい、
もう私はもうみんなライバルだと思って一生懸命歩いていくんですよ。で、その、開店ぐらいですね。ちょうど11時ぐらいに着いたんですよ。で、ああ、もうこれは、まあ、それなりに行列できてるだろうな、と思ったら、初めて見ました、あんな超行列は。
そうなんだ。
っていう1時間半並びました。
ラーメン食うのに俺は絶対無理だね、うん、もう30分は並びたくないんで。
私も今まであの食べ物屋さんで並ぶのもともとあんまり好きじゃない、はい、ね、もう10分20分が限界かなっていう感じで、うん、もう10分20分以上だったらもういいやよそ行こうっていうタイプだったんですけど、うん、はい、いやもうあの本当最後に多分そこで食べたの多分私20年前なんですね、はい、なのでしかももう今後は食べる機会もないかもしれない。
あ、まあ確かにね、
うん、多分食べないと思うということは最後、うん、これが最後
人生最後のね、
うん、そう、うん、だからもう並んで食べもうこれは並ぶしかないと思って並びまして、でちょうどその日は天気予報があの前の日がすごい雨だったんですね、はい、金曜日、土曜日に行ったんですが、金曜日がすごい雨だった。で、土曜日は朝ちょっと降るけど、もうその後は晴れですよって言われてたんですが、並んでると降るんですよ、雨が。晴れてるのに雨が降るって。
はいはいはい、そんな天気ありますよね。
う
ん、
そう。で、脱落していく人々。
はい。
うん。でも私はもうじーっと待ってまして。それでようやくね、たどり着いて、ラーメン食べました。うん。ラーメンと餃子ですね。お店滞在時間10分
まあそんなもんですよね。10分15分ぐらいですよね。
並んでるからさ、うん、もうずっと後ろ人並んでるから早く食べて早く食べなきゃ。
そこまで頑張ったのに、
うん、そういやでもねやっぱりあの、うん、あ覚えてた味だっていうのでねちょっと嬉しかったです。あのお土産物で尾道ラーメンっていうのがあるのでそれを買って食べてはいたんですが、
はいはい、
やっぱりちょっとやお店の味がね、
うん、
私は主家園のラーメンが尾道ラーメンっていうのがあったので、はいああそれで堪能しました。で、その後、よし、ラーメンも食べたし、まあ、定番のベタな観光コース、転校生のお見通しの家とかが、こう、階段から落ちたところなんです
けど、
なんかもう並んで足が疲れちゃって、で、
そんなだ、あの坂は、階段歩けないでしょ、そんな。
階段の下で見て、ああ、あの、ここは何も変わりがないなっていうのを確認し、
はい、
それから、よし、ロープウェイに乗って、上のね、尾道の山の上の展望台から、まあ、海の景色を眺めて、で、千光寺お参りしてっていうのをで、ロープウェイで30分の行列。
高い。いや、連休中動くもんじゃねえ。
私もだから普段は連休あの、よく考えたら地元にいた時も、
うん、
ゴールデンウィークは避けてました。極力平日。はいはい、平日のね休みとかを利用してとか言ってて、うん、まあ日曜日もちょっと多いけどしょうがないよねみたいな、だけどあの観光客の多いシーズン、ハイシーズンは避けてっていうのをやってたので、はい、ハイシーズンど真ん中の日にまさか自分がこんな行くようになるとは、もう行列だけど仕方がない、上に登るためには上がる、あの歩いて上がるのは私は無理ですって言ったのでえロープウェイ並んで、上がりまして、で景色を眺め変わらないな、であの展望台でみんながわーっと見てるんですね。最近テレビでずっと取り上げられてました尾道の、あの尾道水道の、あの海を挟んだ向こう側、向かい芝、
はい、
はい、今治の刑務所から
話題の放送した、あれか、はい、そうか、
あの連日、はいはいはい、ニュースを騒がせてたその
島なんですね、はいはい、で
したね、確かに、はい、あのな海、そこの海を見てる、景色を見てる人みんながあそこから脱走したんだよね、どこ泳いだのかなっていう話を
そうですよ、泳いでた、泳いだらしいですからね、
隣もその隣のカップルも家族連れもおじいさんおばあさんも、
いや
その話を
すげえな、ある種観光になってるぜ本当に、
うん、でもよく考えたらそこでなんか昔トライアスロンかなんかやってた記憶があるんですよ、ね、
つまり渡れるってことですね、
渡れます渡れます、うん、うん、確かに昔泳いだ話も聞いたことあったしとか思うと、あと泳がないでくださいねみたいな注意があるとかね、うん、まあ私もちょっとあの他の人の話に聞き耳を立てて、私ニュースそんな見てなかったので結構皆さん詳しくて、あそこから泳いだみたいな、
はあ、まあなんかめっちゃワイドショーでやってたみたいですからね、
そうです、
私もあんま見てないですけど、
まあそんなちょっと妙な方に気が行きながら
っていうか ね、そうそう思い出した、あのどうしてもね、ほら私は見たくなくてもどうしても行った先でついてて仕方がなく、それをこう目に入れなくても目につくみたいな時ってあるじゃん、特にお昼台のワイドショーってさ、
そう、ね、見たくないけど、
見たくないけどっていう、うん、もうその話題だけで1時間やるんかいぐらいな感じでしたもんね、本当に ね、いやそりゃおかしいでしょ、そんなニュース報道すること、ニュースじゃないけどさ、ワイドショーはさ、
うん、
報道することないのっていうぐらいのさ、
うん、どう
同じことくどくどくどくど
そうね、まあ、ないんでしょうね、話すこと、話したいことがないんでしょうね、きっとね、
あのだったらさどっかのさお店でも中継してこいよって思うんだよ無難なものが見たい、美味しいものとかでいいんですよ、
そうそうそう、
美味しいものとかでも、
うん、あの心があんまりすさむものを見たくない、
そうそうそう、みんなよく見てるよね、あのさワイドショー、うん、なんか心がすさみきるでしょ、うん、あんな見てたらさ、
う
ん、
そう、嫌な自分になっちゃう、
もう1時間見れないもんねあれね、
うん、
私病院で薬をもらうときに2時間半この前待ってた時間帯があったんですけど、うん、もうねうつ病になるよそれだけで本当に
そう、
もういかにあの NHK の朝の時間帯がまともまともかというか、少なくとも心に傷を負わせないかって思いますよ、
うん、ね、うん、
午前中のね各民放のねワイドショーのきっついこときっついこと、
うん、
俺最後まで見れる人すげえなと思いますよ本当に、
ね、はい、まあ、そんなわけで、あとね、まあ、普通に善光寺 にお参りし、あ、ここも変わんないな、人多いな。で、それからまあ、尾道のね、あの、黒猫大和の CM とか昔出てました、坂道をブラブラし。で、あと、私、そうそう、昔乗った記憶あったんですけれども、ほとんど大人になってから乗ってなかった、尾道から向島まで泳ぐんじゃないですよ。渡し船っていうのがあるんですね。あの、普通に車が乗れるタイプと、あとは車が乗れない、あの、自転車と、あの、徒歩の人用っていうのがありまして、そっちの自転車徒歩の人用の、徒歩の人用の渡し船に乗って、とりあえず向こうまで行って、次の船で帰るっていうのをやったんです。
うん、
そしたらもう、向島から尾道側に来る人が、とにかく自転車、ロードバイクのお客さんばかりで、今、しまなみ海道とか、あの辺の島を自転車で渡ろうみたいなイベントもあるみたいですし、やっぱりあの、新幹線乗ってる時も、尾道で、あの、輪行のバッグを持って、あの、自転車のね、入ったバッグを抱えて降りる人がすっごい多いんですよ、尾道。っていうので、その、自転車乗って島をずっと来た人が、その渡し船に乗って最後、本土にやってくるて。
なるほどね。
うん、そういうのもあって、あ、こう、もう本当、昔は全くなかった光景だったので、あ、今の時代ならではだなっていうのをすごく感じました。
連休中はたくさんの、こうね、うん、自転車乗りの
人たちが。ちょうどゴールデンウィークは自転車日和ですからね。
うん、
うん、あ、そうそう、あの時代といえば、尾道も、あの、昔は本当あの、商店街もシャッター通りで、一時期はね、シャッターばっかりで、閉まってばっかりだし、あの、本当に活気もなくなって、で、お店も、私たち若者が行っても、なんかこう、入れるお店っていうのがなかなかなくてですね、まあ、喫茶店ぐらいで、うん、で、ちょうど私が二十歳頃にパスタ屋さんができた、パスタ、ピザのお店がちょっと海辺に、はい、海辺の方にできて、妙に嬉しくて、そこに行って友達とお茶を飲みながら俳句の会を開くという、なんかそんな、
意味が
分
かる。
そういうようなことをしたりもしてたんですが、今はね、若者向けの、ほら、あの、その、シャッター一辺閉まったお店を借りて、やる、
はい。ありますね、
そういうのってね。活性化、地域活性化。そういうお店がすごくたくさんできて、もう若者向けのお店ばっかり、もうおしゃれなカフェ、おしゃれな、なんとか、
いいですね、
おしゃれな、なんとか、おしゃれな、なんとかっていう、はいはい、あとね、手作りの雑貨屋さんとか、そういう帽子屋さんとか、そういったのがたくさんできてるんですよ。で、すごくもう心躍ったんですけれども、あの、年齢的に、あの、私が入れるのが、昔、それしか選択肢がなかった。喫茶店でした。
まだ残ってたんですね。
あります、はいはい、ちょっと一つはなんか新たにリニューアルして、うん、ちょっと米田テイストの入ったお店になってたりもしてましたけど、あの、うん、昔ながらの美味しいコーヒーが飲めて、うん、よかったですけども、そこにあの若者のお店には入れない中高年が大集合してお店が
はいはい、なるほど、そういうお客さんだったっていう ね、
そうですね、うん、なのでこうね、あ、途中の過渡期を私そんな見てないので、ずっと行けてなかったので、見てなかったので、昔と今のギャップの凄さっていうのにね、うん、うん、あ、こんな小さな町がこんなに変わるなんてってびっくりしました。はい。
いいですね。
たまにはいいですね、そういうところに、あの、ちょっと懐かしい場所に行ってみるっていうのもね。
いやでもまだその思い出の場所、お店が残ってるのは羨ましいですよね。やっぱり自分たちが学生、まあ学生というかこう20代の頃よくこうドライブとかで行ってたような、うん、まあ、ちょっと当時はおしゃれと呼ばれていたような喫茶店とかこうレストラン的なものをこう海沿いにあるようなね、ドライブコースにあるようなお店とかは結構やっぱもう全部その後何度か入れ替わって全然違う店に、それまで結構長く残っていた店だったはずなのに、やっぱり入れ替わってみたいな、業態まで変化しちゃったりとかしてることが基本多いので、まあ、そうなってくるとあの思い出の店みたいなものっていうのは意外となくなっちゃってるなっていう感じがする、ね、
うん、あの街ももちろん入れ替わり激しいと思いますけど、田舎もそうなんですよね、うん、意外に
そう、田舎もそうですよ、成り立たないんだとは思うんですよね、やっぱりね、うんうん、経営的にきつくなってやめたっていうパターンが多いんだと思います、ね、ただなんかやっぱりほら思い出の場所だったりするわけじゃん、いろいろさ
ありますね、
うん、だからああなくなると寂しいなと
思う、
まあ、
思い出とく
っついてるか、そうそう、でもかといってその頻繁に未だに行くかって言ったら行ってないわけだから、うん、まあ、それは仕方がないんだけどね、
今行くかって言われるとちょっとそれはとかあります、
うん、そう、結局その若者が減っていくと、うん、そういう、まあ、だって今の大学生とかドライブとかそんな行かないわけですよ、
そうです、そうです、
俺らの頃やっぱりね、
うん、基本ドライブでしたから、
基本ドライブでしたから、うん、車やっぱりみんな学生でも何とかして買ってて、うん、中古のレポロでもいいから乗ってたわけですよ、
都会はちょっと違うかもしれないですが、田舎はね車がないとねっていうところで、
うん、20代の頃とかやっぱり休みの日は必ずどっか行ってましたもんね、
行ってました、
そう、うん、今の子たちはやっぱり行く子もいるけど、やっぱ金銭的稼ぎもあると思うし、そこまで車で移動してドライブするのが楽しいじゃなくても十分家とか周りでも楽しめるものができてるんだよね、やっぱりね、
うん、
そこはやっぱり時代の問題もあるよな、それはそういう若者向けの店はなくなるわなって思いますね、
そうですよね、本当、
はい、
はい、なんかもうちょっと話したかったけど、
もう時間ですね、まあ、はい、足りなかったら来週話せばいいじゃないですか、
あ、いやいや、そういうわけじゃなくてちょっとドライブで思い出した話があった、
あ、じゃあ来週ドライブの話しましょうよ、
そう、そうしましょうか、は
い、ドライブの思い出、
ドライブの思い出、
はい、
うん、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます、それでは来週はドライブの思い出、あなたの皆さんの若かりし頃
まあ今でもいいですよ、
今でもいいですよ、
はい、
ね、ドライブエピソードを教えてください、はい、それではまた来週、さよなら、
さよなら。